ですね、ご家族や教会の中の人のですね、ご家族、教会のためにそのようにいただきたいと思います。また、白馬キャンプに来てくださるということなんですが、ぜひ期待してですね、いらしていただきたいと思います。それとですね、今週は、パトモス・テサロニケ・フィリピチームというのがですね、使わされます。7月10日からですね、19日まで、私たちのプロジェクトはですね、毎年7月の15日を挟んで、こう海外に出ていなさいということをですね、パラカンドクスがこう、示されて、その時からこうずっと7月15日はこう海外に出ているわけなんですけども、で今はですね、特にこう最近はずっとこのパトモスに導かれています。で今年はパトモス、テサロニケ・ピリピといって、まあ、ギリシャの方にですね、行って、このピレウスとか、ピリピとかそっちの方に行くっていうことなんですね。ぜひお願いください。で、パルム、秋元牧師のですね、いろんな課題が、文字が書いてありますので、確認いたします。東日本大震災が起こり、またギリシャをきっかけとして見るユーロの経済的な問題が起こっている中で、パトモスへ導かれていることは非常に重要な意味があることを思います。この後 EU は大きく変化してくるでしょうし、週末の様相を世界は強めてくるでしょう。その中で主は特別な示しと導きを与えてくださっています。どうぞこれらの主の御心が開かれるために、またチームのためにお願いくださいということですね。本当に今その経済問題でですけども、ギリシャがこう鍵を握っているんですね。そしてそのギリシャの動き次第ではこうその EU がの経済がさらにこう厳しくなり、またそれが全世界ですね、こう EU が崩れると全世界が崩れることになるので、こういわばこうギリシャというのはこう今世界をこうなんて言いますか、握っているといいますか、問題ではある、経済問題ではあるんですけど、こう世界の鍵を握っているようなこう立場になるわけですね。その中で神様がこの時にパトモスに使わせてくださるというのは大きな御心がある。そして特に毎年パトモスではこの黙示録に関して神様がですね、こう語ってください。聖書から黙示録のドアを開いてくださっているんですね。不思議とこうパトモスに行くとこう分かるっていうか、あ、ここはこういう意味なんだっていうことですね。もちろんこのなんていうんですか、強引になんかくっつけてとかですね、無理やりこう聖書と聖書をくっつけてじゃなくて、本当にこう、あ、これがこうなんだっていうことを神様が分からせてくださってですね、こう黙示録がいろいろ開かれてきてるわけなんですけども、その言葉で今年もですね、導かれてくるっていうことを思います。またパラクモト牧師は黙示録の本を書かれようとしてるんですけど、いくつかのところ多分確認をされて、また神様に聞くことがあってですね、そしてまた、最後こう確認をしてまた書かれると思うんですが、ぜひそのためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。で、重要なこう意味があるということをですね、また覚えていきたいと思います。世界が終わりに向かっていくんですが、その中でこの神様が私たちに語っておられることを、させようとしていることがあるということをですね、覚えていきたいと思います。で、日曜日はですね、来週の日曜日はパトモスに乗って進出礼拝になります、ですね。それではチームのために一言お祈りしたいと思います。また中野牧師のためにもですね、お祈りしてもらいたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天皇様、感謝します。パトモス・テサロニケ・フィリピチームが、この火曜日から参加されることをありがとうございます。主が特別な思いを与えてくださり、今この状況、世界情勢の中で主がまた特別な意味を持って使わせてくださることをありがとうございます。また経済危機の中でこうデモとか暴動とかから守ってください。いろんな交通機関が乱れてしまったり、またチームがこう、こう動きがこう取れなかったりすることのないように完全に守りを与えてください。またこう熱波が来たことがありますけど、気候的にも完全に守ってください。一人一人の健康を支え、また今回御心を全うしてくることができるように、我々軍と牧師はじめ一人一人に特別な守りを与え、また豊かな油注ぎを与え、聖書の特に黙示録を開き、私が語り導いてくださることをお願いいたします。また、この隣の人一人でも神様のこの示しと語りごとを一人一人に与え、またこれからの週末の備えを与えてくださることをお願いいたします。 また天のお父様、ベニヤミン中野牧師を感謝いたします。神様、この奥様が天に召されましたけれども、主はこのことの御心が、こう教会になされ、またご家族になされていきますようにお願いいたします。主の深い慰めとともに、神様、これからこう、奥様が天に召されたことの神の計画が、素晴らしい計画が、神の技がなされていきますように、主は豊かにこの、中野牧師とその教会をあなたが祝福し、その教団を祝福しさせることをお願いします。また白馬キャンプにも来てくださいますけども、その候補者のために豊かに祝福してください。感謝します。あなたに期待いたします。エス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてお願いください。それとですね、あと8月なんですけど、やはりキャンプなんですけども、あ、ごめんなさい、あ、その前に白馬キャンプですね。白馬キャンプがですね、あの7月、24日がですね、プレキャンプで、25からですね、27まで、キャンプが行われます。毎年こう白馬で夏のキャンプはまたなされているんですけれども、今年はですね、そして今年は大川先生がですね、来られて、メッセージをしてくださいます。で、中野、牧師中野先生もですね、来て、ベニヤミン中野先生も来てお話ししてメッセージしてくださいます。またすごく涼しいところですし、たくさんのですね、温泉とか美しい景色とか、たくさんの素晴らしい恵みがあります。またロングさんの方々も来てですね、救われたりとか、いろんな神様がですね、ただ来ただけなんですけど、救ってくださるとか、いろんな技をですね、してくださっています。特別なこう自然の争いがあるということをですね、思い出いただきたいと思います。また群れとしてはですね、今14年と区切りで神様が導いてくださっているんですが、この新しい14年が始まった最初の白馬キャンプなんですね。ですから、神様は特別に新しいことをですね、始められるんではないかということをですね、こう思います。そしてこれからですね、語られているのは、こう一度にはこう入りきらなくなって、何度も白馬キャンプをするということが語られているんですね。ですので、そういうキャンプになっていると思いますけれども、お願いください。また26日は賛美大会ですね、グループゴスペルコンテスト全国大会がありますので、ぜひですね、応援いただきたいと思います。そうなんですね。ですので、ぜひ白馬キャンプですね、期待してまた応援していただきたいと思います。お仕事のこととか、経済のこととか、家庭のこととか、健康のこととかで、いろんなことでですね、ちょっと無理っていう方もおられると思うんですけれども、ただ神様導かれたらですね、時が来ているので、神様がこう私たちを送ってくださるので、諦めないでですね、こう導かれた方は最後まで祈っていただいてですね、また導かれた信仰のようにですね、していっていただきたいと思います。神様、特別にここにいて私たち一人一人をこの白馬キャンプに招いているということをですね、覚えていただきたいと思います。またですね、あとバスが出てますので、長崎はもういっぱいみたいですけど、熊本の方からも出るということですので、多分機械1枚ぐらいでですね、買い来れると思いますので、ぜひですね、そちらの方も利用していただければと思います。これもう一つキャンプのお知らせなんですけども、8月のですね、14日から16日ですね、これは神のしもべ長崎教会主催でですね、国立諫早青少年自然の家というところでですね、行われます。ちょうどお盆の時期でですね、皆さんお休みの方々が多いと思うんですけど、家族でですね、どうぞっていうですね、キャンプでやります。初めての方とかを歓迎、大歓迎しますということなんですね。で、少し自然の家ですので、こう料金も安いですし、本当にこう自然の素晴らしいところですので、ね、ご飯も美味しいところなので、ぜひですね、いらしていただきたいと思います。で、今日までに申し込みだけでもされたら500円割引というふうになるということですので、ですね、また導かれた方は家族という代でですね、お幸せになるということであります。あと、その後ですね、20何ですか、その翌週もですね、熊本でこの阿蘇でキャンプがあります。阿蘇の方が涼しいわって人はですね、そちらの方にですね、ぜひいらしていただきたいと思います。そちらも誰でも加われるキャンプですのでですね、また そちらの方が都合がいい方はですね、そちらの方にも加わっていただきたいと思います。 あと、自己愛新聞が出てますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。ケニアのことが載ってますね。テロの話。それから、東京から戦火に、反大統領とか、韓国の方々が来られてですね、バイオリンをされたりとか、奉仕してくださった、メッセージをされた方が発信されています。あと、日韓ゴスペルの UV というのもですね、前向きに行われる。あとですね、熊本、九州では熊本がですね、熊本協会で、町おこしイベントでコンサートをするということで、何か神社でゴスペルが、ゴスペルをですね、歌ってほしいっていうふうにですね、依頼が来たということなんですね。四つ角マーケットっていうところでいつもコンサートをしてるんですけど、そこでやってたらですね、神社の方が、祭りの時にですね、参道か境内でゴスペルを歌ってほしいということなんですね。本当にですね、神社や寺で歌うようになるって神様が語られましたけど、またですね、そういうことが始まってきています。神様に期待してですね、お祈りしていきます。福岡でもこういうことが起こってくると思いますので、ぜひですね、祈ったり備えたりですね、していきたいと思います。ですね。ラスト講座のですね、商業班の賛美の夕べというのが持たれたことが、載っています。ぜひ見ていただきたいと思います。あとは病の癒しをですね、ご両親の癒しということで、病として感謝の真実を学ぶことができたという三木牧師のですね、広島の三木牧師の証が載ってますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。ゴスペルに興味がある方はですね、ゴスペルショーケース、コロラドのですね、この載っていますので、ぜひですね、見ておいていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、また、ルカの福音書の方をですね、開いていただきました。それとですね、病の方々のためにですね、また、怪我の方々のためにぜひお祈りしていただきたいと思います。今インターネットなので個人名は出しませんけれども、いろんな方々がですね、今課題の方々のためにですね、ぜひ、今神様の癒しをですね、すごく開いてくださっているんですね。ですので、ぜひですね、皆さん自分ももちろん祈ってもらうんですけど、その他の人にもですね、手を置いてどんどん祈っていただきたいと思うんですね。でいろんな癒しが起こってきています。で神様の時が来てこうどんどん癒しが働きを進めておられます。で7月22日に日本の代表的なですね、癒しの働き人を連れられるですね、原井先生が来てですね、東京でこうセミナーを月1回22日から始めるんですけれども、いろんな形でこう神様の癒しをどんどん進めようとしておられるのを見ることができるんですね。ですのでその職場でもその家庭でも地域でもですね、なんかこう病の方とか具合のありがとかいたらですね、祈ってそれでですね、癒しになっていていただきたいと思います。どんどん癒しが起こってくるということですね。私が祈っても癒されないわっていうふうに思わないって言ってですね、癒すのは私たちじゃなくて神様なので、私たちはこう1ミリも癒すことはできないですし、ちょっとでも癒すことはできないんですね。でも神様がされることなので、私たちはただ手を取って祈るだけが私たちの仕事ですので、ぜひですね、こう踏み出してきてですね、言っていただきたいと思います。ですね、それでは御言葉をですね、開いていきたいと思いますけども、これはルカの福音書の2章のところを今日開いていただきました。はい、ごめんなさい、1章のところですね、失礼します。1章のところの20節ですね、37節をここを見ていきたいと思います。で今日はこの神様の時ってことに関してですね、特にこう学んでいきたいと思うんですけども、ルカの福音書の1章の20節をお見せします。ですから皆さん、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。このザカリアとですね、このシャイス・ゼカリアとこのエリサベスは、とてもですね、こう神様に忠実に仕えていた人だったんですね。こう落ちたとこの一節を見ますと、落ちたとなくこの主に主の今し、全ての戒めと定め、落ちたの組を行っていたと思いますが、すごい 人間的に言うと超真面目っていう人ですね。そして本当にこう忠実な忠実な方だったんですね。でもあの子供がいないっていうことがあったんですね。でそのことが許されていて、もちろんこうずっと願ってきたわけなんですけども、神様はずっと与えられなかったんですね。でところがこう年老いてからですね、この神殿に入ってこう自分の番が来て祈ってる時に、あの天使が現れて、こう言うわけですね。このあちょっと読みたいと思いますけど、13節のところですね、天使が現れます。御使いは彼に言った、怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。なおヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。主は彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から精霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らうのを偉人の心に立ち戻らせ、こうして整えられたための主のために用意するのです。でここでですね、御使いが現れて怖がることはないと言われて、そして神様からの言葉を伝えるわけなんですね。それは あなたの妻がエリサベスは男の子を産む、その名前もですね、ヨハネとつけなさいとこう命じているわけなんですね。そしてこれはこの特別なこう人器となるということをですね、バプテスマのヨハネとなるんですけども、ということをですね、こう語っていかれるわけなんですね。で、このずっと子供が与えられなかったんですけど、その突然ですね、そういう年老いてからそういうことを言われたわけです。その時にこう彼は信じることができませんでした。でそれでこの時ですね、子供が生まれるまで話さなくなるっていうことを言われたんですね。そして私の言葉はこう信じなかったからで、私の言葉はその時が来れば実現しますとですね、神の言葉はその時が来たら実現するんだということをここで天使に言っておかれたんですね。あですね、そのことをですね、こう、見ることができます。ですので、ここでこうあまりにも長く待っていたためにですね、もう信じることができなかったっていうことなんですね。で、ちょっと天使のことをちょっとお話ししたいと思いますけど、大事な時にですね、この聖書の天使が現れるんですね。ですのでこれから私たちも終末の時代に向かっていくわけなんですけども、何かこうリバイバルとかその大事な時直前に、例えばこう天使が使わされてきてですね、私たちにメッセージを与えるとか、そういうこともですね起きてくるかもしれません。ですので私たちこう霊的な存在というのはこう神様がおられ、そして天使がいて私たちがいるわけですね。天使の中にも堕天使といってこうサタンと悪霊の者たちがいるわけなんですけども、でもですね、良い天使もいて、そしてこのガブリエルといってこう神様のメッセージを伝えてくるような天使もいるわけなんですね。それはこうその方が、ザカリアのところに来てこう行ったわけなんですね。でそれがここに一章に書かれております。で同じように天使が使わされてきてですね、マリアにですね、ガリアのナゼルという町にいるこの一人の処女マリアのところに来て、こう言うわけなんですね。28節を読みします。御使い入ってくるとマリアに言った、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉に一言戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。そうですね、すると御使いは言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図の書き方の子と呼ばれます。また神である主は彼らにその父ダビデの王位をお与えになります。彼らとこうしてヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った、どうしてそのようなことはなりましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った、聖霊があなたの上に臨み、糸だけ方の力があなたを覆います。それで生まれるものは聖なるもの、神のこと呼ばれます。ご覧なさい、あなたの神殿のエリザベツ、まだ年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った、本当に私は主の端です。どうぞあなたのお言葉通りこの身でありますように。こうして御使いは彼女から去っていったと。でこのようにして、マリアは、イエス様が生まれるということをですね、御使いからこう告げられるんですね。でこの時にこう神にとって不可能なことは一つもありませんというこう 最後にこう行っていく、あの見つかり行っていくんですね。でその通り、あの聖女マリアからイエス様が生まれてこられるわけなんですけども、で今日はですね、特にあの、こう両方とも奇跡ですね、その、ザカリアたちに子供が与えられたのも、そしてこの、このなんですか、マリアに、聖女マリアに子供が生まれたのも奇跡であるわけですね。で、あのもちろんこれは神様がこう私たちの救いのために用意してくださっていた大きな奇跡の中で特別な奇跡であります。でもですね、あの神様は私たち一人一人にも奇跡をなされる方なんですね。で今日はその奇跡とその主の時っていうことをですね見ていきたいと思うんですけど、この時ですねちょっと見ていただきたいと思うんですが、この、ザカリアとエリサベトはですね、こう忠実にこう神様に仕えてきた人たちでありました。でもですね、報われなかったんですね。子供がないっていうことをですね、ずっと過ごしたんです。だから、神様に全然仕えてない人がなんか祝福されているかのようにですね、子供もどんどん与えられてですね、祝福されていったわけなんです。でも彼らはですね、神様に忠実に仕えているにもかかわらず子供がなかったんですね。イスラエルの社会では子供がないということはすごく、祝福されてないっていうですね、そういうふうにこう取られますし、このマスカルタに裁かれているということを捉える人もいるわけですね。ですので、彼らはなんかこう辛いところをずっと通ってきたわけですね。そして忍耐して来られたわけなんです。で、そしてマリアはですね、この本当にですね、誰も目を止めないような人だったんですね。あのガリラヤのナザレというですね、本当にこう寒村といいますか、こう田舎のこの女性だったんですね。こう神様はこうエルサレムにいる、まあ、都市であるです、ね、エルサレムにいる誰かを選ばれたんではなくって、本当に感想のですね、何もないですね、ような誰も目を止めないような人にですね、神様は目を止めていかれたんですね。でもこの共通しているのはですね、このあごめんなさい、彼らがですね、こうへりくだっていたっていうことなんですね。へりくだらされたというふうにはあるかもしれませんけど、マリアは貧しかったですし、ジャガルとエリサベスは全然この子供を与えられないくてですね、へりくだらざるを得なかったのかもしれませんけども、彼らは本当にへりくだっていたんだなということをですね、見ることができます。でそのことをですね、覚えていただきたいと思います。でこの奇跡を行うときに神様は私たちをへりくだらせるということをですね、覚えていただきたいと思いますですね。そしてですね、もう一つですね、ちょっと順番があれなんですけど、大事なことがあるんです。それはですね、神様は罪人にですね、奇跡をなされるっていうことなんです。ですね。ゼカリアも、そしてマリアも素晴らしい人でしたけども、とても尊敬するこの人、この信仰者であるわけなんですけど、でも罪人であるわけですね。神様は誰に技をなしてくださるのかというと、罪人の私たちですね。罪人の私たちを神様は愛してくださっていて、で罪人の私たちに技をなしてくださるわけなんですね。で、よく覚えていただきたいと思うんですけど、今週はですね、私は行いが良かったとですね、これは神様の前に出れてですね、これは神様からいろんな技をしていただける、神様から祈りを応えていただける、で今週、次の週になったらですね、今週は行いが悪かったですね。なので、今週はちょっと神様にですね、祈りを聞いてもらえそうにないとかですね、それはどういうふうになっているかというと、こう自分にこう土台を置いているわけですね。自分の行い、自分の正しさですね。でも、そこは土台じゃないわけなんですね。もちろんだから、罪をそのままにしてはいけません。ですので、罪は全部ですね、こう日々悔い改めていきましょう。同じことを繰り返していくんですね。いいんです。同じことを繰り返してしまったら、また同じようにこう、また悔い改めていけばいいんですね。神様は自分の正しさに立つ人じゃなくって、こう、恵みにより頼む人ですね。この、悔い改めて、罪は悔い改めて、こう、神様の恵みに立つ人に、この、奇跡をなされ、恵みを与えてくださる方なんですね。神様は罪人の私たちを愛しておられ、罪人に技を成してくださる方なんです。 ですから私たちは自分の正しさとかですね、私たちが強くなっていくこと、成果されていくこと、とっても大切ですし、それは神様に喜ばれる御心なんですけども、でもですね、中心はですね、神様のなさる中心は私たちの行いではないわけですね。神様ご自身にあるわけなんです。なので、神様の義にあるわけ、十字架にあるわけなんですね、私たちの義は。なので、私たちは何に頼るのかというと、自分の行いに頼るわけじゃないんですね。ああ、今週はバッチリ大丈夫って、ね、次の週になったらですね、ふくっとですね、落ち込んでるもんですね。礼拝も一番後ろに座ってですね、私はもうダメですとかですね、罪を悔い改めることは大切なんですけども、私たち その行いに土台を置いて、自分の義に土台を置いてはならないわけなんですね。土台は十字架にあるということを覚えていただきたいと思います。十字架に頼る罪人ですね、そのものに神様は豊かな祝福と奇跡をなされるんだということをですね、覚えていただきたいと思います。それとですね、最後に今日ちょっとそこがこう今日のポイントなんですけども、時があるということをですね、覚えていただきたいと思います。ザカリアはですね、待って待って待って待って待って待って待って待って待って待ちくたびれてですね、いたわけなんですけども、待って待って待って待って待っても神様の技を見ることができなかったんです。でも彼がもうこう、妻も年を取って、完全に諦めた頃にですね、この奇跡が起こったんですね。私のことはその時は実現しますと言って、バプテスマのヨハネがですね、生まれてきました。で、バプテスマのヨハネという人を世に出すために神様はですね、このザカリアとエサレスという方々のこの忍耐の時っていうのをですね、許されたわけなんですね。で、時が、神様はですね、その語られることには時があるっていうことですね、成就の時には時があるっていうことを覚えていただきたいと思います。ですね、島原にですね、岡田久江牧師さんって牧師さんがおられる、女性牧師さんがおられるんですけども、彼女はですね、彼女のことをお話したいと思うんですけども、島原にですね、お嫁に行ったわけなんですね。で、その時に農家にお嫁に行ったんですね。で、彼女はすごいこう働き者で、すごい働いていったわけなんですね。でも、そこは特農場だったので、あんまりこう、多分人をあんまり雇わないんですね。こう、すごい長いですね、50メーターとかですね、長いハウスをいくつもいくつも使ってですね、スイカを作るようなすごい特農場だったそうなんですね。それでも、ものすごく働いたんですけども、その結果ちょっと体を壊してしまってですね、で、こう、休まなくちゃいけなくなったんですね。で、そしたら、その、ご主人や、この、ご主人のご両親、姑さんが働いていて、いるという状況で、そして自分の子供もですね、いるわけなんですけども、子供は、こう、全部で3人ですね、双子の子が、と、それからもう一人ですね、長男の人がいて、3人いるわけなんですけども、子供を与えられたんですが、その子たちを見れなくなってきてですね、こう仕事に行けないので、またそれがこう負担になって、こう精神によって鬱になっていってしまったんですね。それで、子供も見れなくなっていってしまってですね、で、その中でですね、こう、こうそういう状況になってたんです。その中で、ご本人がこう、夫婦で、お互いがなんて言いますか、こう、それ望んだわけじゃないんですけど、協議離婚になってしまったんですね。協議離婚させられてしまって、で、久江牧師はこの実家に戻るわけなんですね。それからはですね、本当にこう、なんて言いますか、もう最悪って言いますか、こう自殺未遂を繰り返してですね、自分はこう世の中で一番不幸な人間だっていうんですね、言っていたわけなんですね。で、その時にでもお父さんですね、お父さんとお兄さん のイスラエル岡田牧師のおられたんですね、いつもこう感謝しますって言うんですね、言っておられるわけなんですけど、感謝の器なんですね。で、全てのことをいつもこう感謝しておられてですね、それを感謝すれば全て益になるよってこう言うんですけど、そしたらですね、お兄さんに私の悲しみはわからないって言ってですね、私は世界一不幸な人間だって言うんですね、言っていたわけですね。もう家族とも離れてしまってですね、いました。でその後もですね、こうそういう自殺未遂とかを繰り返していたわけなんですけども、ある時ですね、長崎教会に連れてこられた時に、 そこでイエス様を明確に信じたんですね。で、イザヤ牧師もですね、こう、こう自分があった中で暗い人の中の 3人の中に入るって言われていましたけど、なんかこう話そうとすると暗闇にこう引き込まれてしまうんですね。本当は死の霊というのが働いていたと思うんですけど、そのようなこう本当に暗さがあったそうなんですけども、イエス様を信じたんですね。そしたらそこからこう変わっていってですね、それで逆にこう明るい方になる、もともと明るい方なんですけど、それを変えられていったんですね。そしてですね、そしてその中で新学生の生活を新学生としてこの献身して歩むようになるんですけど、ある時ですね、教会の隣にコンビニがあったんですけど、今潰れてしまったんですけども、そこでですね、行ってみたら、そのなんとですね、息子さんたちに出会うことができたんですね。島中にいるはずだったんですけど、その体育大会かなんかで長崎の方に出てこられてですね、まさに教会の隣のですね、コンビニですね、ばったり会ったんですね。それで話をしてですね、そこからですね、またこう回復の技が始まっていて、その後不思議にご主人もですね、こうちょっと病気をされて長崎病院ですね、長崎大学病院にこう入ってこられて入院されて、そこでお会いできたりとかですね、神様が不思議な形でこうもう一度出会いを与えて回復をしていかれたんですね。それで息子さんたちが信じて、そしてですね、あまり息子さんたちが変わったので、そのご主人がですね、またこうそのイエス様を信じてですね、まあ、家族がこう本当に救われたんですね。で、悲しみの地であるって言われたこのその島原ですね、それがこうその喜びの地となるというこう約束が与えられていたんですけども、本当にその今島原ですね、こう一番悲しみを許された島原に行って、今牧師として牧会しているわけなんですけども、今家族の回復がですね、与えられてきたわけなんですね。で、確かにある期間ですね、本当にこう苦しんだわけなんですけど、でも神様はもっともっとこれからですね、もう一度もっと家族を一つにされていくと思いますけども、時があってですね、神様その技をなされたんですね。で、私たち一人一人時があります。また教会に時っていうのがあります。で、その時が来た時に神様は人ができないことをされるんですね。人間だったら絶対できないことを、ね、してくださるんです。人間関係によっても、経済のことに関しても、健康のことに関しても、病気のことに関してもですね。で、私たちはこう神様にですね、期待している必要があります。そして神様の時は完全であるということをですね、覚えていただきたいと思います。先週ですね、直接お話しいただければよかったんですけど、教会の姉妹ですね、彼がお仕事がですね、派遣の仕事が一旦終わってですね、それでお別れしてくださったんですけど、仕事が終わったらですね、みんながですね、本当にこう忙しい職場だったみたいですけど、本当にあなたが来て助かりましたって言われてですね、そしてそれだけじゃなくて、あなたがいなくなると寂しいと言ってですね、泣かれる方がいたそうなんですね。で、プレゼントもらったりとかしてですね、仕事ができて、仕事がうまくいって、仕事がはかどって嬉しいっていうのは、それは分かりますよね。でも、あなたがいなくなると寂しい、悲しいっていうのは、その人の存在自体が嬉しいわけなんですよ。で、それは神様はですね、私たちを、私たちもその、私たちが何かできるから愛してるわけじゃなくて、存在自体を愛してくださっていてですね、存在自体を大切に持っておられるわけなんですけども、そのようにですね、こう会社で扱われたわけなんですね。でも、その姉妹は今まで仕事がですね、なかなか見つからない、見つかってもですね、神様がちょっとストップされたり、いろんなことがあってできなかったわけなんですね。で、その中で忍耐してこられたんですけど、こう群れ全体がこの本格的な網の中に入っていく中で、こう与えられてきた仕事っていうのはですね、そういう素晴らしい仕事だったわけですね。一人一人にも時があります。それは神様はさらに小さな奇跡もあるでしょうし、大きな奇跡もあるでしょうけれども、私たち一人一人に神様がですね、技をなされるということを覚えていただきたいと思います。どんなにこじれてしまった人間関係であっても、またこの経済の問題であってもですね、そしてこのお仕事の問題であってもですね、健康の問題であっても、神様がなされないことはないんですね。神にとって不可能なことは一つもありませんと言われました。で、私たちは また皆さんはですね、こういろいろ忍耐してきて来られることがあると思うんですね。神様に仕えて一人一人こう困難の中を歩んできたり、問題の中をですね、忍耐を持って歩んできた方々もたくさんいると思うんですね。その中ででも神様は時を定めているんです。そして神様は、良しとされる時にですね、この答えをくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。これから一人一人の報いを見、また神の意向を見る時であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、3番目はですね、時が、神の奇跡の時があるということをですね、覚えていただきたいと思います。ね、私たちは本当にですね、一人一人罪人で弱いものですけども、神様は私たちに計画を持っておられます。そしてそれが最善の計画であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ね、もう一度御言葉を読んで終わっていきたいと思いますけども、ルカの福音書の1章のですね、20節のところをお読みいたします。ですから皆さん、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉は信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。37節を見します。神にとって不可能なことは一つもありません。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。神様が素晴らしいこの奇跡をなされる方であり、また神様の時にそれをなされる方であることをありがとうございます。私たち一人一人のこの願いや、また神様から示されて待ち望んでいること、解決を願っていること、神様その一つ一つをご存知であることをありがとうございます。また御心にかなう祈りは必ず聞かれることをありがとうございます。そしてその神様の時に神様の奇跡をなしてくださることをありがとうございます。ザカリアのエリザベスもこの待って待って待って待ち尽くして、もう神様 この答えはありませんでした。でも本当に神の時が来た時に、バプテスマのヨハネがこう生まれてきました。またそのこのガリラの、ナザレの、カナソンにあるこの、来られたマリアは誰も顧みられない人でした。でも神様はそこに目を留めておられ、そしてマリアを選んで、そして、この少女マリアからイエス様が生まれるというです、ね、奇跡を成し遂げました。神様、神様の計画は私たちの思いを超えていることをありがとうございます。これから私たちの群れに、私たち一人一人にこの時代にしかなさろうとしていることは素晴らしい奇跡であり、技であることを信じ感謝いたします。そして私たちがさらに神様の言葉に耳を傾け、主が言われることを信じ、主が言われることにさらに従っていけるようにしてください。また今群れ全体にもこの時が来ていますけれども、これからこの成就を見る時があることをありがとうございます。私たちが最後まで感謝と賛美を全うし、そしてまた神様に信頼し、従い、また教会につながり、神様の栄光を見ていくことができるように、私たち一人一人に身を委ねしてくださることをお願いいたします。信じます。感謝いたします。それでは、癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところある方はその方面に手を取ってください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お願いいたします。愛する天の父様、感謝します。人一人に触れてくださることをお願いいたします。私がイエスがされることを感謝します。イエスキリストの皆によって、人々の体と精神の命をイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。こう耳のですね、難聴の方が癒されます。イエスキリストの皆とその方の難聴をその、この精神の状態に戻り、耳をイエスキリストの皆によって聞こえるようにその感謝します。本体の方々に触れてくださり、神様の完全な癒しの技、解放の技を成してくださることをお願いいたします。最近ちょっと腹痛というか、お腹がこう緩かお腹の調子が悪い方のためにします。腹痛がある方のためにします。イエスキリストの皆にその方の腹痛の症状をイエスキリストの皆に求めている精神の状態のことで、こちら背中がですね、痛い方のためにします。イエスキリストのその方の背中の痛みをもたらしているこの、イエスキリストの皆によって見る精神の状態のことで、 喘息のためにします。イエス・キリストにとって喘息、またこのアトピーやってこのアレルギー症状をイエス・キリストの皆によってその方々に持ちます。イエス・キリストに喘息、イエス・キリスト、イエス・キリスト、気管支をイエス・キリストの皆によって気管支を癒され、イエス・キリスト、イエス・キリスト、イエス・キリスト、します。この視力が低下していることになります。イエス・キリストのその方の視力の働きを正常状態に戻す。白内障、緑内障と申します。イエス・キリストのため、この白内障、緑内障のため目の症状をイエス・キリストの一人、目の症状をイエス・キリストのと一人の力を支え、イエス・キリストの白内障、緑内障を癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、します。怪我をすることになります。イエス・キリストのその方の怪我の症状、イエス・キリストの皆によって正常な状態に、感謝します。主は豊かに働いてくださっていることをありがとうございます。と子供たちの病も大変なことにします。イエス・キリストの子供たちの病に働いている症状、病にもイエス・キリストの皆によって正常な状態に、確かに私には時があるということをあなた方は見ると称されます。あなたは見ると称されます。そして私を褒めたたえるようになると称されます。私の時にはあなたに技をなし、あなたの愛するものに技をなすと称されます。腰が痛い方にします。イエス・キリストの名、その方の腰痛をその方のイエス・キリストの名によって正常な状態に戻られ、イエス・キリストの名によって腰痛を癒され、またこのトレースの方々のためにお願いしたいと思います。イエス・キリストの手、癌の症状をイエス・キリストの名によってお一人一人の力を支え、ね、狭心症や心臓の病をイエス・キリストの手を一人一人の力を支え、ね、うつや、またこの統合失調症、またこの精神的な病、全ての病をイエス・キリストの手を一人一人の力を支え、ね、感謝します。胃腸のためにイエス・キリストのその方の胃腸の働きをイエス・キリストの皆によって導く正常な状態に戻る。膀胱、腎臓の働きをイエス・キリストの皆によって導く癒され、癒され、癒され、感謝します。肩がですね、ちょっと最近痛いかなと思います。イエス・キリストの皆とその肩の痛みをイエス・キリストの皆によって導く正常な状態に戻る。感謝します。エスタの御名前によってお祈りいたします。アーメン。立ち方でハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。青い声願くは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。